ニュース16、9月20日日曜日から26日土曜日、動物愛護週間、子どもも大人も一緒に考えよう、私たちと動物。飼い主にはペットの命を預かる責任と社会に対する責任があります。ペットの寿命を考え、飼い主自身が高齢になって病気や入院などで世話ができなくなった時のことも想定し、心構えと準備をしておくことが重要です。防ぎたいペットのトラブル。犬の飼い方。県は動物の愛護及び管理に関する条例で、犬の放し飼いを禁止しています。放し飼いは犬を事故の危険にさらすだけでなく、人を襲い、怪我をさせる危険性もあります。犬の排泄物の処理。犬の糞尿の後始末は飼い主の責任です。散歩の時には洗い流すための水や処理袋などを携帯しましょう。猫の飼い方。市では環境美化条例で、飼い猫は飼い主の敷地内で飼うよう求めるものと定めています。無秩序な繁殖の防止、疫病の感染防止などの観点からも、飼い猫は敷地内で飼うように努めましょう。動物の遺棄・虐待は犯罪です。愛護動物を殺傷した場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます。犬・猫の引き取りについて、市では引き取りは行っていません。動物愛護センター知多支所、電話215567に相談してください。地域猫活動。地域猫活動とは、特定の飼い主がいない猫への餌やりや糞尿などの問題を解決する環境美化活動です。なお、活動時の餌やりは定時定点であることや、自身の所有地または管理者の許可を得た土地で行うことに注意してください。耳先がカットされた猫は地域猫の証。地域猫活動について QR コードがあります。問い合わせ、生活環境課、電話476115、ファックス353939。ニュース17、シニア向け無料スマホ講習会前編を開催します。スマートフォンの基本的な使い方や日常で使える防災アプリの利用方法、キャッシュレス決済の仕組みなどが学べる初心者でも安心して受けられる講習会です。スマートフォンを持参してください。貸し出しあり。9月28日月曜日、常滑市民交流センター、10時から12時15分、13時30分から15時45分。10月1日木曜日、南陵公民館、10時から12時15分、13時30分から15時45分。10月2日金曜日、中央公民館、10時から12時15分、13時30分から15時45分。10月14日水曜日、政界公民館、10時から12時15分、13時30分から15時45分。10月21日水曜日、中央公民館、 10時から12時15分、13時30分から15時45分。対象65歳以上、定員各10人。申し込み期間9月12日土曜日から各開催日前日。内容、スマホの基本操作と設定、 LINE の基本操作と市公式 LINE などの活用、アプリについて知ろう。問い合わせ、知多半島ケーブルネットワーク株式会社、電話 080-1389-2090、 電話 080-2638-3379。 ニュース18、9月は認知症月間です。認知症啓発のシンボルカラーはオレンジ色です。認知症になっても安心して暮らせる街を目指して、認知症関連のイベントなどを行います。認知症になっても安心して暮らせる地域づくりには、一人一人の理解と支え合いが大切です。オレンジ色をきっかけに認知症について考えてみませんか。認知症啓発パネル展、9月9日水曜日から30日水曜日、9時から21時、日曜日のみ9時から17時、常滑市民交流センター、市内介護保険関連事業所などの紹介及び認知症当事者が作成した作品を展示します。オレンジフラワープロジェクト、9月17日木曜日、18日金曜日、13時から15時。市役所ギャラリー前展示スペース。モールで作成したオレンジ色の花などを認知症当事者が配布します。見守り猫トコニャンのオレンジライトアップ。9月14日月曜日から22日祝日、日没から23時。見守り猫トコニャン。認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色にライトアップします。認知症啓発オリジナルトイレットペーパーの設置、9月初旬からなくなり次第終了。市役所内トイレ。日本福祉大学の学生が作成した認知症啓発オリジナルトイレットペーパーを設置します。オレンジ色の文字で認知症のこと、家族への接し方、相談先などが記載されています。問い合わせ、高齢介護課、電話476133、ファックス347745。ニュース19、常滑ローカル第2号が完成しました。常滑の魅力を支える作る人、クラフトマンを紹介する冊子、常滑ローカル2が完成しました。第2号では大物陶器や急須を生み出す技、招き猫を一体ずつ仕上げる繊細な手仕事など、受け継がれてきた技術とものづくりに込める思いに迫ります。冊子は常滑観光案内所などで無料で配布しているほか、常滑観光協会ホームページからもご覧いただけます。 QR コードがあります。問い合わせ、常滑観光案内所、電話348888、ファックス348880。 ニュース20、令和8年度1期温水プール水泳教室、 QR コードがあります。幼児小学生抽選。申し込み方法。申し込み書を市温水プールに提出。1人1コース。申し込み期間、9月15日火曜日から9月21日祝日、13時から17時、24日木曜日は休館日です。抽選、9月25日金曜日14時に公開抽選を行います。抽選結果は16時以降に温水プール、ホームページ、または電話で結果を確認できます。電話での問い合わせは一時的に混雑します。当選者は10月2日金曜日までに控え番号の入った教室要項、申し込み時に配布を提出し、参加費を納めてください。受付13時から17時。参加費には保険料も含んでいます。成人シルバーアクアビクス先着。申し込み方法。申し込み書を市温水プールに提出し、参加費を納めてください。市内に在住または在勤優先。申し込み期間、10月6日火曜日から12日祝日、13時から17時。注意事項、参加費のお支払いはお釣りのないようにしてください。クロールで25メートル以上泳げる幼児小学生は申し込みできません。スイミングキャップを着用してください。幼児小学生は名前を記入。幼児小学生は更衣室の混雑を避けるため、水着着用で来館し、利用後は速やかに着替えて退館してください。状況により教室開催を中断する場合があります。幼児初心者クラス、水に慣れ親しむ。水曜コース、11月4日から12月23日。金曜コース、11月6日から12月25日。16時から17時。全8回。市内幼保育園児、年長組。各コース40人、5000円。小学生、初心者クラス、水に慣れさせ基礎的な技能を高める。水曜コース、11月4日から12月23日。金曜コース、11月6日から12月25日。17時15分から18時15分、全8回。木曜コース、11月5日から12月24日、17時から18時、全8回。市内小学生、各コース50人、5000円。成人、初心者から上級者クラス、健康体力づくりを目的に技術的な水泳技能を高める。背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライ、足ひれやパドルなどを取り入れ、技術的な指導を行います。木曜コース、11月5日から12月24日、13時から14時、全8回。18歳以上、高校生を除く、40人、6700円。シルバー、初心者クラス、健康を目的に基礎的な水泳技能を高める。初心者を対象に クロール25メートル達成を目標にする。水曜コース、11月4日から12月23日13時から14時全8回60歳以上50人5000円。アクアビクス、軽快な音楽に合わせて水中でシェイプアップ。木曜コース、11月5日から12月24日15時から16時全8回18歳以上高校生を除く40人6800円。問い合わせ、市温水プール、電話350454、ファックス350088。
ニュース21、令和8年度優良工事表彰おめでとうございます。令和8年度優良工事表彰を行いました。市が発注した建設工事において特に優良な成績で施工した事業者を表彰する制度で、今年は対象工事63件の中から2社の工事が選ばれました。1、会社の歴史。2、対象工事で工夫したこと。3、公共工事に対する思い。4、今後建設業で挑戦したいことについて各社にインタビューをしました。株式会社東海エコン。工事名、常滑中学校北館ほか超寿命化改良工事。1、昭和初期に船大工としてスタートしました。昭和10年代に市内の小学校や製糖会社の工場など常滑の町づくりに力を入れるようになりました。2、中学校での工事でしたので授業中に騒音や振動、粉塵などを出さないように作業内容を分析し、極力学校や生徒の皆さんにストレスを与えないように配慮して進めました。3、公共工事は基準や法律など様々な制約の中で進めていかなくてはなりませんが、地域のインフラ整備に関わることができる素晴らしい仕事です。命を守る、財産を守る、そして町を守る、そのような貢献をしていると思います。4、人手不足の中 AI や BIM、建築物の 3D モデルに設計、施工、維持管理必要な情報を統合し活用する技術などのデジタル技術の導入により作業効率の向上に挑戦していきたいです。山本水道株式会社。工事名、道路改良工事、国道247号に伴う排水管改良工事 R6-1。 1、平成21年に2名で水道工事業を主たる事業として起業しました。当時はリーマンショックの影響もあり大変厳しい船出であったことを思い出します。しかし心ある人々に支えられ、従業員の結束もあり立ち続け歩けるようになりました。2、国道の整備工事に伴う水道管敷設工事でしたので道路工事の施工会社の方々と調整し、事故のないよう皆さんに分かりやすい交通規制となるよう努めました。3、上水道工事は 生活の基盤をなすもので、着実な整備が求められる分野の一つです。私たちの業務への情熱と技術を提供し、整備の促進に応えることが任務と認識しています。より一層地域と共生できるよう努めていきます。4. ありがとうと言っていただける、ありがとうと言える、そんな建設業にします。問い合わせ、財政課、電話 476103、ファックス 354567。 ニュース22、機内食お仕事体験、そして客室乗務員と学ぶ海外文化教室。普段は入ることのできない機内食工場で、本物の機内食を盛り付けながら空の旅をワクワクさせる機内食お仕事体験を実施します。当日は台北を拠点に活躍する客室乗務員が講師となり、台湾の学校生活、人気の食べ物、現地ならではの文化などについて楽しく紹介する海外文化教室も開催します。空港や海外を身近に感じられる機会にぜひ参加してください。日時、11月8日日曜日、10時30分から13時。場所、名古屋エアーケータリングセントレア内。対象、市内に在学の小学3年生から6年生と保護者40人。申し込み多数の場合は抽選となります。複数名での申し込み可能です。その場合は全員当選または全員落選となります。料金、1人1000円。申し込み期限、9月30日水曜日。QR コードがあります。アレルギー対応について、提供メニューは現時点で確定していません。食物アレルギーをお持ちの人は、申し込み時に必ずお知らせください。メニュー決定後、個別で対応をご案内します。問い合わせ、観光コンベンション推進課、電話476116、ファックス349784。ニュース23、イナックスライブミュージアムグランドオープン20周年アニバーサリーデー。イナックスライブミュージアムは10月にグランドオープン20周年を迎えます。学生以下の入館料が無料となるほか、17時以降はどなたでも入館無料となり、19時までナイトミュージアムをお楽しみいただけます。海洋ゴミ楽器集団ゴミン族が奏でる音色や幻想的なライトアップもお楽しみに。土の遊園地で遊ぼう。土の魅力を五感で楽しむ土の遊園地を開園。土の万華鏡や土のボールコースター、土の落書き壁などで遊べます。大人気の土のカプセルトイも。日時、10月10日土曜日から12日祝日。1、10時から11時30分。2、13時から14時30分。3、15時から16時30分。ただし3は11日、12日のみ開催。場所、ドロンコ広場。対象、小学生以下。 料金1人700円。申し込み方法はウェブで申し込み。トークセッション、土の記憶を開く、常滑、イナックスライブミュージアムの20周年。土、ドロンコ館の建築に携わった建築家、比企拓人さん、ランドスケープデザイナー、樋口彩土さん、左官職人、久住直樹さんを登壇者に、聞き手には、明治大学理工学部准教授の倉田隆さんを迎え、施設の20年とこれからの可能性について語り合います。日時10月10日土曜日15時30分から17時10分場所土ドロンコ館。料金入館チケットで聴講か。申し込み方法ウェブで申し込み。他にも様々なイベントを開催、詳細申し込みはウェブサイトへ。 QR コードがあります。問い合わせイナックスライブミュージアム、電話348282、ファックス348283。空港の人図鑑第5回、空港を支える人と企業、スカイマーク株式会社。空港との結びつきを深めるため、空港を支える人と企業を紹介します。会社紹介と業務の概要。スカイマークは安全のすべてを基盤とし、安心かつ高品質でありながら心のこもった快適な航空サービスを身近な価格で提供するをミッションとし、空の安全を堅持してきました。セントレアには平成23年2月に就航し、なくてはならない愛される翼として共に歩み成長を続けています。業務内容、飛行機の誘導、マーシャリング、扇形のパドルを使用し、到着した飛行機を定位置に誘導します。また、出発時に特殊な車で押し出す作業、プッシュバックも行います。手荷物、貨物の積み下ろし、お客様からお預かりしたスーツケースなどの手荷物や貨物を丁寧かつ迅速に航空機へ積み込み、また取り下ろしを行います。機内の清掃、次のフライトを利用するお客様が快適に過ごせるよう、限られた時間で機内を清掃します。これらは乗客の皆さんからは直接見えにくい業務ですが、安全運航と定時運航を担保するために不可欠であり、強固なチームワークが求められるプロフェッショナルな仕事です。一押し社員紹介。ランプ管理グループ中村伊代さん。趣味野球、スポーツ観戦。出身一宮市。我が社のここが一押し。私は令和8年4月に新入社員として入社し、現在は中部国際空港支店に勤務しています。実際に業務に携わる中で、当社は役員や管理職、現場スタッフの距離が近く、風通しの良い職場環境であることを実感しました。また、社内では役職にかかわらず、お互いを〇〇さんと呼び合い、年齢や立場を問わず、フラットに意見を交わし合える文化があります。そのため、先輩社員にも気軽に相談でき、働きやすく 充実した毎日を送っています。セントレアで働きたいと考えたきっかけ、幼少の頃から空港を訪れるたびに展望デッキからグランドハンドリングの業務を眺めていました。航空機が出発する際、地上から手を振って見送るスタッフの姿に強く憧れ、いつか自分もあの場所に立ち、地元である愛知県を訪れるお客様、そして帰着されたお客様を温かくお迎えしたいと志すようになりました。その後、高校卒業を機に念願であったスカイマーク中部国際空港支店への入社を果たしました。現在はまだ学ぶべきことや覚えることも多く、日々模索の連続ですが、一日も早く一人前のスタッフとして貢献できるよう、日々の業務に邁進しております。地域とのつながり紹介。当社は地元の中学校や高等学校を訪問し、空港の仕事を紹介する職業講話を行っているほか、常滑焼祭りにもブースを出展しています。また、セントレアにおける最大のイベントである航空ファンミーティングの際には、スカイマークの魅力を全力でアピールしています。ぜひお立ち寄りください。問い合わせ、観光コンベンション推進課、電話 476116、ファックス 349784。